7羽の鳩。昔々あるところに一人の伯爵がいました。ある時伯爵は狩りに出て森の中で道に迷ってしまいました。道を探していると明かりが見えたので、それをめがけて歩いていきました。そこは宿屋でした。伯爵はそこで食べたり飲んだりして一晩泊まりました。次の朝、窓から外を見ると、宿屋の裏に池があって、美しい娘が7人泳いでいました。伯爵は急いで台所へ降りて行き、宿屋のおかみさんに、裏の池で泳いでいる美しい娘たちは一体誰だね？と聞きました。おかみさんは、ああ、あれは7羽の鳩でね、毎朝飛んでくるんですよ。そして岸に降り立つと娘になるんですよ。それから肌着を脱いで水浴びをするんです、と言いました。伯爵が、あの娘を一人手に入れることはできないだろうか、と聞くとおかみさんは言いました。それは難しいことじゃありませんよ。明日娘たちが水浴びに来たら肌着を一枚お取りなさい。そしたらその娘は飛べなくなってあんたのところに残るでしょう。でもね、その肌着は決して手放してはいけませんよ。もし手放したら娘はすぐに逃げてしまいますからね。伯爵は次の朝早く池のほとりに行って、こっそり藪の陰に身を隠しました。まもなく鳩が7羽飛んできたかと思うと、あっという間に娘の姿になりました。それから肌着を脱いで水に入っていきました。伯爵は一番美しい娘の肌着をこっそり盗んで、また藪の陰に隠れました。娘たちは楽しく水浴びをしていましたが、やがて水から上がって、それぞれ肌着を着ようとしました。ところが一人だけ肌着が見つかりません。あとの6人は肌着をつけて鳩になり飛んでいってしまいました。残った娘は泣きながら肌着を探し回りました。伯爵は藪の陰から出て行って、娘に、私の屋敷に来ないかね、と言いました。そして娘を馬に乗せて屋敷に連れ帰り、二人は結婚しました。2、3年経った頃、伯爵は戦争に行くことになりました。伯爵が行ってしまうと、妻は毎日悲しそうにしていました。伯爵の年取った母親が、どうしてそんなに悲しんでるんです？あの子はじきに帰ってくるじゃありませんか、と言いました。妻は、いえ、私が悲しんでいるのはそのことではないのです。私、お城の中は全部見て回ったんですけど、一つだけどうしても開けられない長持ちがあるのです。それが悲しいのです、と答えました。母親はその長持ちの鍵を伯爵から預かって持っていました。伯爵は出かけるときに、この鍵は決して人に渡してはなりません、そうでないと不幸が降りかかるのです、と言っていたのです。けれども母親は若い妻があまりに悲しむのを見てかわいそうになり、鍵を渡したってそんなにまずいことにはなるまい、と思って渡してしまいました。妻はすぐに長持ちを開けました。するとそこに自分の肌着がしまってありました。妻は肌着を手に取った途端、鳩になって、いくつもの山を越えた地の果てまで飛んでいってしまいました。伯爵が戦争から帰ってくると妻がいません。母親が一人で泣いていました。お母さん、妻はどこですか？と伯爵が尋ねると、 母親は、お前が留守の間にあの鍵を渡してしまったのです。そうしたらあの人は鳩になって飛んで行ってしまいました、と話しました。伯爵は何も言わず、すぐまた馬に飛び乗って森の中のあの宿屋へ向かいました。そして宿屋のおかみさんに、妻が鳩になって飛んで行ってしまったんだ、と話しました。するとおかみさんは言いました。鳩はもうこの池には来ませんよ。あの娘たちはブロックス山の母親のところで7匹のヤギになって山を駆け回っています。そのうちの1匹の角をつかんで素早く飛び乗れるかどうかやってごらんなさい。うまく飛び乗れたらそのヤギはあんたを乗せて山のてっぺんまで駆け上がっていくでしょう。でもてっぺんに着いたら用心するんですよ。その母親は悪い魔女ですからね。伯爵はブロックス山へ向かって馬を進めました。夜も昼も旅を続け、ある朝ようやくブロックス山のふもとに着きました。伯爵は馬を森に残して藪の陰に身を隠しました。まもなく7匹のヤギが山を駆け下りてきました。伯爵は素早く1匹のヤギの角をつかんで飛び乗りました。ヤギは伯爵を乗せて山のてっぺんの家まで駆け上がりました。伯爵がヤギから降りると、家の中から年取った魔女が出てきて、何の用かと聞きました。伯爵が、妻に会いたくて来ました、と言うと、魔女は、じゃあ会わせてやろう、こっちへおいで、と言って伯爵を今に通しました。するとそこに妻が立っていました。二人は大喜びしました。伯爵が妻を連れて帰ろうとすると、魔女が、待て、と言いました。そうはいかないよ、まずお前の力を見せてもらおう。家の裏に大きなもみの木の森があるから、明日あの森を切り倒して薪にするんだ。夕方までに全部できたら娘をやろう。そうでなきゃやらない。夜になって妻と二人きりになると、伯爵はすっかり悲しくなって、あなたを連れて帰ることは到底できそうにないよ。あの森は逆立ちしたって一日では切り倒せない、と言いました。妻は、まあ大して難しくありませんわ。あなたは母に朝ごはんを私に運ばせるように頼んでください。あとは私一人でできますから、と言いました。あくる朝、伯爵は森へ出かける前に魔女に言いました。私の朝ごはんを妻に運ばせてくれませんか。魔女は、ああ構わないよ、と言いました。伯爵が森でほんの少し気を切った頃、妻が朝ごはんを運んできました。さあたっぷり食べて、食べ終わったら横になってお眠りなさい、と妻は言いました。伯爵は言われる通り横になって寝ました。目を覚ますと森は全部切り倒されていて、薪の束が積み上げられていました。夕方魔女がやってきて、仕事が出来上がっているのを確かめて言いました。今日のところは満足だよ。明日はこの向こうの広い牧草地の草を全部刈るんだ。そうでなきゃ娘はやらない。次の日、伯爵が牧草地で草を刈っていると、妻が朝ごはんを運んできました。伯爵はたっぷり食べてから横になって眠りました。目を覚ますと草は全部刈り取られていました。夕方魔女がやってきて言いました。今日もうまくやったね。じゃあ 明日はこの下の池の中に礼拝堂を建てて、こちらの岸から礼拝堂まで橋を架けるんだよ。これもまた妻がうまくやりました。礼拝堂と橋が出来上がると妻が言いました。夕方母が来たら気をつけてくださいね。きっと一緒にこの橋を渡って礼拝堂の中を見せてくれと言うでしょう。でも決してその通りにしてはいけませんよ。あなたを溺れさせるつもりですから。夕方魔女がやってきました。魔女は仕事がすっかりできているのを見ると、おやおや、これは本当によくできている。では一緒に橋を渡って行って礼拝堂の中を見せてもらおうと言いました。伯爵は、いえ、私一人なら渡りますが一緒になら渡りませんと断りました。魔女は怒って大声で罵りました。その途端、礼拝堂と橋が大きな音を立てて崩れ落ちました。夜になって皆が寝静まると、妻は伯爵を起こして、もうこれ以上ここにいられません、母がとても怒って明日あなたを殺そうと企んでいますと言いました。二人は忍び足で家を出ると、力の続く限り走って逃げました。朝になって魔女は二人のベッドが空になっているのを見つけました。そこで上の娘に、急いで100マイル靴を履いて妹を連れ戻しておいでと命令しました。上の娘は走り出しました。妻は姉さんが追いかけてくるのを見ると、夫をバラの藪に変身させ、自分はバラの花になって枝にくっつきました。姉さんは気づかず通り過ぎていきました。そして国境まで行ってから家まで引き返してきました。魔女が、見つけられなかったのかいと聞くと、上の娘は、ダメダメ、一っ子一人いなかったと言いました。道に何か変わったものはなかったかい。バラの藪があってバラの花が咲いてたよ。魔女は、お前はなんて抜けてるんだ、そのバラを追ってしまえばよかったのに、そうすれば奴らを捕まえられたのにと言いました。そして2番目の娘に、急いで200マイル靴を履いて妹を連れ戻しておいでと命令しました。2番目の娘はあらん限りの力を出して走り出しました。妻は姉さんが追いかけてくるのを見ると、夫を礼拝堂に変身させ、自分は神父になりました。姉さんが礼拝堂に入っていくと、神父がお説教をしているだけでした。2番目の娘が帰ってくると、魔女は、見つけられなかったのかいと聞きました。ダメダメ、一っ子一人いなかった、道に何か変わったものはなかったかい。きれいな礼拝堂があって神父さんが夢中でお説教していたよ。魔女は、お前はなんて抜けてるんだ、その神父の頭巾を剥いで取ってくればよかったのに、そうすれば奴らを捕まえられたのに、さあ今度は私が自分で追いかけなきゃと言いました。そして300マイル靴を履いて家から飛び出していきました。魔女が国境に着いた時、伯爵と妻はちょうど国境を越えたところでした。魔女は娘を伯爵から取り返すことができないと分かると、ポケットからクルミの実を取り出して娘に向かって投げました。娘がその実を取って開けてみると、中には黄金が詰まっていました。それはいくら使ってもなくならない黄金でした。母親から娘への贈り物だったのです。おしまい。